自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、11月22日金曜日、34回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊護衛艦アタゴ。
はい、海上自衛隊護衛艦アタゴのご紹介をさせていただきます。
はい、お願いします。
艦番号 DDG177、 はい、アタゴ型護衛艦の1番艦ということですね。
はい、
はい、で、所属はですね、第3護衛隊軍第3護衛隊で、母港は舞鶴です。
はい、
はい、福井県のね、あ、京都府か、京都の舞鶴ということですね。はい、はい、で、アタゴは海上自衛隊が建造した5番目のイージスシステム搭載護衛艦であり、混合型の改良型であるアタゴ艦の1番艦として平成19年3月に就役いたしました。はい、で、このイージス艦というのはね、優れた対空戦闘能力を有するということで、
はい、
当然その対空戦闘能力の他にも対水上戦、対潜水艦戦においても最新の装備を導入し、広範な任務に当たることができると、
はい、
そしてこれも皆さんね、もうご存知だと思いますけど、弾道ミサイル防衛の重要な任務にも従事しているということで、
はい、
あのイージス艦の一番すごいなと思うのは、これ最初聞いた時ね、びっくりしましたけど、
はい、
これに搭載されてるね、イージスシステム、
はい、
うん、まあ、それはあの、まあ、いわゆる捜索であったり追尾であったり、またそれに基づいた目標の設定、それから攻撃管制というのかな、はい、うん、そういうものを全てねフォーカスしているということで、なんと200を超える目標を追尾で追いかけることができて、その中の10個以上の目標を同時攻撃する能力を持つと。
すごいですねこれ。
うん、だから、まあ、変な話だけど、一つの船に対して飽和攻撃って分かる？
教えてもらえますか。
例えばある、船に100発のミサイル同時に撃たれました、
はい、
そうするとやっぱりなんていうの、こう打ち返す、あるいは撃墜するにしても、
はい、
その艦の持つ性能を超えてしまうと当然迎撃できないわけでしょ、
はい、
だから昔 の、 あのターターシステムっていうのねありましたけど、そのターターシステムの時代にできたのはおそらく 2,3 目標の撃墜なのかな。だから4発以上同時に撃つとか 5,6 発撃つといわゆる飽和攻撃ということになってたわけですね。もう対処できないと、
はい、
だからそれをはるかに上回るね、処理能力、対処能力を持たせたと、
はい、
だから、今現実これを見る限りだと200を超える目標を補足追尾できるということだから、
はい、
まあ、同時に10個以上の目標をね攻撃できるわけでしょ、
はい、
すごい性能だよね、
はい、うん、3、4倍の能力があるということです、うん、
でこれがまた年々能力上がってると、
はい、
ちなみにあのベースラインっていうのがあって、
はい、
イージスシステムのねランクのことですけどね、
はい、
ベースラインがアタゴは7、
7
ベースライン7っていうね、はい、能力を持っていると、
はい、
混合型がね確かベースライン3だかなんかだったような気がするんですけど、
はい、
で最新鋭のマヤというね、
あ、はい、
うん、あのイージス艦はベースライン9、9ですねというのを保持しているということです。なんかイージス艦調べて、なんか世界中持ってるってさっき言ってたよね。
あ、はい、イージス艦ってすごいシステム ていうイメージが素人目にはあるので、うん、どれぐらいの国が持ってるのかなって調べたら、はいはいはい、意外に持ってなくて。
あ、そうだよね、
はい、ちょっと驚きました、
うん、あのアメリカのね、はい、タイコンデロガ級とか RA バイク級ね、はい、あのよく映画とかに出てくるの RA バイク級っていうの出てきますけど、はい、これは有名ですけど、どこを持ってた？
ドイツ。
ドイツ、はい、はい、
あと、うん、どこだったかな
あれ調べたんじゃなかったの？これちなみにですね、
はい、
スペイン海軍、
はい、あ、うん、スペインが入ってましたね、はい、
ノルウェー、
ノルウェー、はい、
大韓民国、はい、オーストラリアが現在イージス艦を運用している国々ということですね。
だから中国、北朝鮮、ロシアは持ってないっていうふうに、まあ、今はちょっとどうか分かんないですけど、ちょっと前の情
報、いわゆるイージスシステムは、はい、まあ、アメリカが中心になって開発したシステムなんてないと思うんですが、はい、まあ、ロシアや中国にもイージスシステムと似たようなね、そういうシステムは運用してるんではないかなと思います。名前はちょっと分からないけど、
あ、はい、うん、あるんですね、そういうのがちゃんと。
いや、じゃないともう水上戦闘で、うんうん、今言った国々が圧倒的な戦力ってことになっちゃうんでね、
はい、
うん、で、はい、今先ほどねちょっとご紹介させていただいたイージス艦の役割の中に、はい、弾道ミサイルの、ね、はい、対処という話しましたが、はい、特にですね、日本海に展開しているイージス艦は SM-3 という、ね、ミサイル搭載してまして、
はい、
SM-3 というのは、まあ、最もミサイルが高い軌道を描いている時、はい、まあ、簡単に言えばその大気圏外にあるような状況の時、そこから落下に至るまでの、まあ、ごくごくその最もスピードも落ちるんでね、
はい、
そこを狙って、迎撃するのが SM-3 と。で、まあ、この番組で紹介させてもらったことありますけど、それがまた撃ち漏らした時に低高度で、目標に対して落下してくるものを撃墜するのがパトリオットミサイル、ね、PAC-3 というね、
はい
はい、それをしたと思うんですけども、ここに、ね、ちょうど図が書いてあります、
はい、
うん、はい、ここの VSL というね、垂直発射装置 VLS、
はい
はい、この間ねちょっといつだったかな、前々回だったかな、
はい、話してもらいました、
はい、ヒューガの VLS の話しましたけど、
はい、
それがここにも備わっているということです、
はい
はい、でこのイージス艦にもねヘリを格納する格納庫がありまして、敵を探すための索敵、まあ、潜水艦を探したりとかそういうためのヘリを飛ばすための、まあ、ヘリポートも有しているということですね。
あ、これヘリ乗ってるんですか？
乗ってます、
この上か。あ、へえ、
はい、で主砲が62口径5インチ砲、
はい、
まあ、昔のね戦艦の大砲とはもう比べ物にならないぐらいちっちゃいですが、これは命中率が非常に高い、
はい、
まあ、今の最新の主砲なので、
はい、
まあ、その昔の巨大なね主砲火砲は必要ないということですね。
それでもこれ写真見るだけでもそのなんていうんですか、銃口から出る火の大きさが、うん、このアタゴと同じぐらいの大きさの火力の弾が発射されるところに出てますけど、これ
はね多分遠近法でそう見えるのかな。あ、
そうなんですか、うん、
多分そんな大きくはないと思うんだけど、
その打ち出す弾も30キロぐらいの、そんな重いんだと思って。
ああ、
はい、
うん、まあ5インチぐらいあるんでね、相当重いということですけど、はい、でねこのイージス艦ね、何が、はい、まあ、素晴らしいかなと思う、
はい、
さっき紹介してくれた世界各国の中でもね、アメリカ海軍はじめスペインとか韓国とか持ってるっていう話だったでしょ、
はい、
これねどこの国、まあ、今言ったいろんな国もイージス艦あるんだけども、
はい、
これ日本のイージス艦が群を抜いてかっこよくない？
いや、かっこいいです。
造形として美しい、
はい、
皆さんね言い換えると日本の城、天守閣想像してみてください。石垣、重厚な石垣があってね、その上に高くそびえる曲線の美しいその、まあ、石垣がずっと上まであって、そこに、まあ、例えば天守閣が乗ってるとか、
うんうん、
ね、二の丸が乗ってるとかっていうことになるんでしょうけど、このねまさにその環境付近のねイージスシステムがあるスパイアンテナがある、まあ、環境がね本当に美しいんですよ。
いや綺麗ですね、
うん、 それがあの日本のイージス艦の、ね、大きい特徴かなというふうに思います、
はい。
まあ、そもそも、ね、イージス艦、イージスシステムは、なんでそんな名前がついたかというと、はい、イージスとはギリシャ神話の中で、最高神ゼウスが娘アテナに与えたというあらゆる邪悪を払う盾アイギスから来ているということです。神話から来ているということね、
はい。
まさにあらゆる多方面からの攻撃を邪悪な、ね、攻撃を払う盾ということで、素晴らしい妙名だなと思いますね、
はい。かっこいいですね。動画も結構 YouTube とかで見れたりできて、はいはいはい、すごい綺麗なんですね。なんというかもう無駄なものがないというか、もうビシッともう錆びてるところ一つないし、そういった意味でもものすごい綺麗だなっていう風な印象を持ちましたね、見て。あと、フェーズドアレイレーダーっていうのを、
はい、
この間初めてちゃんと見たんですけど。
ちゃんと見た、
はい。
何かで見たの？
はい、写真でこの間見たんですけど、もっとレーダーなんで、アンテナがものすごい出ててトゲトゲしてるものなのかなと思ったら、本当に綺麗な白い板みたいなんで、
あ、
これがレーダーなんだっていうのをちょっとびっくりしました。
なんかね、聞いたことあるんですけど、
はい、
イージスシステムを作動させるときには、はい、アンテナスパイレーダーを作動させるときは、はい、なんかねハッチを閉めて、
はい、
乗員はね決まったエリアに行くらしいですよ。
あ、そうなんですか。
なんでかというと、はい、電子レンジ並みの電磁波が発生するらしくて、電子レンジ並みだから、いちゃいけないところにいると人間が電子レンジかけられたと同じ状態になってしまうっていうふうに聞いたことがある。
あ、そうなんですか、
うん。それだけものすごいね、単なるそのレーダーとか通信とかいうこと、我々の想像をはるかに超えるねパワーを使って、
はい、
遠くに飛ばしてんだろうなと思いますね。
はあ、すごいですね、
うん。でもやっぱり地球というのは丸いんで、
はい、
電波の届かないエリアもあるし、
はい、
まあ、ステルス機に代表されるような、ね、そういうものをかいくぐっていくようなものも最近出てきているので、
あ、
やはりそれをまた補うために、空に飛行機でね、いち早く早期警戒管制機というのを上げて、
はい、
さらにそれを早く探知しようとする動きだったり、もっと言えばこの間ね、宇都さんにも来ていただいて、
はい、
宇宙でのねそういうことを今軍がどういう宇宙を、ね、活用しているかって話聞きましたけど、
はい、
まさに衛星を使ったねそういう探知追尾というのも当たり前になってきている、
はい、
ということだと思います。
なるほど、すごいなこれは、
はい。まあ、その最新鋭のイージス艦、日本にはね、はい、今現状8隻運用されているということです。
はい、
はい、
ちょっと、まあ、8隻もあるというのは心強い
でも、ね、一応今計画ではね12隻にするということで、イージス艦高いんでね、乗員の数も普通の護衛艦と違って、50-60人多いんじゃないのかな、乗員も300名ちょっと、
はい、
うん、なかなかこう隊員が今充足率が悪い中で、
はい、
イージス艦を運営するということは非常に大変なのかなというふうには思います。ですがやはりそのイージス艦があれば艦隊防衛のみならず、やっぱ日本のね弾道ミサイル防衛も担っていることを考えると、
はい、
我が国にとっては非常に重要だなというふうに言わざるを得ませんね、
はい
はい。
いや、ありがとうございます、
はい。
では、ここで1曲お送りしましょう、ルイで月の雫です。自衛隊で
ナイト、
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊護衛艦アタゴをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは護衛艦アタゴビーフカレーです。
はい、海上自衛隊護衛艦アタゴのビーフカレーの、ね、ご紹介したいんですが、
はい、
なんか毎回ねミリメシのコーナーになると出会い正行はニコニコしながらこの音楽にリズムに合わせて踊ってんですよね
すいません、
目の前で今
の
踊ってます、
目の前ですいません、
はい、さて、この舞鶴海上護衛艦アタゴのビーフカレーですが、 今日は試食があります。
ありがとうございます。
で、出会い正幸さん大好きな甘口です。辛味レベル甘口と書いてあります。
ありがとうございます、
はいはい。ちょっとねご説明しますけど、バターと乳製品からくるまろやかな風味の中に白桃果汁が隠し味。桃です、
うん、
あ、なのかな、マイズル桃が取れるのかね、ちょっと分かんないけど、で少し香辛料が効いてくるカレーですが、はい、なんと舞台のね調理員から市内の飲食店が直接指導を受け認定していただいたカレーをもとに開発したと。
へえ、
そうなんですよ。だから、制作協力海上自衛隊舞鶴地方総監部って書いてあります。
はあ、うん、
早速食べてみましょうか。
あ、はい、いただきます。あ、見た目はもうザ・カレーですね。
いや、カレーだから。
あ、そうそうそう、その人参が入っててジャガイモがあって、
確かに言われる通りちょっと桃の香りがしない
しますか、
うん、白桃の果汁入れて、あ、桃の香りする。
いや、監督すげえ鼻が。
うん
うん、これはお子様でも食べられるカレーですね。好きそうですね、お子様が。
うん、今ねお子様でも結構カレーの好きな人いますけど、本当にね辛味なし。
はい、なしですね。
ないね。
はい、ないです。
うん、見た感じはね、色はねやや黄色がかったあの茶色ということで、まあ見た感じからも穏やかさわかるんですけど、このねあのバターと乳製品から来るって書いてあります通り、すごく滑らかでクリーミー。
はい、
でしかもこの具である、うん、人参とかじゃがいもとか肉がねゴロゴロ入ってて、見た目からもうなんかちょっとお腹がちょっと音を立ててなりそうなね、美味しそうなカレーですけども。
しそう、これちょっとピリッとするのはスパイスですか。
うーん、もう俺全然ピリッとしないんだけど。
思い込みですか。
うーん、まあもしかしたらよくラーメンにね胡椒をパラッとかける人いて、はい、その中でやや感じる胡椒ぐらいの辛みかなと。
敏感。
うん、これであの今申し上げた護衛艦あたごのカレーですけど、これね舞鶴海事カレーということで、例えばインターネットでね検索していただくと出てくると思うんですけど、舞鶴海事カレーシリーズということで、舞鶴の地方総監部に属する、護衛隊群といいますかね、そこの船の、ほとんどのカレーが販売されているようですね。
あ、一種類じゃないんですか。
そうそうそう。
へえ、
うん。ですのでまあもちろんこのなんていうんですか、レトルトパックになってますので、
はい、
賞味期限も長いですし、
はい、
手軽にね護衛艦あたごの味が楽しめるということで、
はい、
ぜひ皆さんね探して購入されてみてはいかがでしょうか。
はい、パッケージも真っ黒に、はい、黄色と白でこうシンプルに。
黄色じゃなくてそれね、金色ですね。
金色だ、
金色、
はい、ピカピカだ、
うん、見た感じかっこいいよね、
かっこいいですね、
うん、
はい、
ぜひ皆さんお味の方でね、
はい、
味見いつかは買って食べてみてほしい美味しい甘口のカレーです。
はい、ぜひどうぞ。
はい、
はい、いや、ごちそうさまでした。
はい、
ではここでもう一曲お送りしましょう。今日選んだ曲はですね、まあ、あるドラマの主題歌なんですけれども、なぜか本当にこれ定期的に聴きたくなる曲で、ちょっと今回皆さんと一緒にその気持ちを共有できたらなと思って選びました。ではお聴きください、財津和夫でサボテンの花。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、やはりこの護衛艦っていう、こう艦隊が結構好きなんですけれども。
艦隊が好き。
はい、うん、自分でも本買っていろいろ読んでるんですけど、やっぱこう読み込んでしまうぐらいスペックだったりとか、何に使われて、まあさすがに覚えるってまではいかないんですけれども、うん、非常にこう興味深い話も今回イース艦で聞けたので、うん、またちょっとぜひどっかで機会があったらまた船の話もまたお願いしたいなっていう気持ちになりました。
そうですね、
はい、
海の安全を守る海上自衛隊、今後の活躍に期待したいと思います。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、 自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。ぜひ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。